七人の侍の黒澤明監督がこんなことを言いました。一生懸命に作りなさい。一生懸命に作ったものは必ず人は見てくれる。結構好きな言葉であります。今回の講演会ですね、あんまり一生懸命は作らなかったんですけども、でも持ってるものをですね、とにかく絞りながら作りましたけれども、皆さんの方が一生懸命に聞いてくださってですね、本当に心から感謝いたします。この2日間私たちは誘惑に負けるとき、自分の頭の中で一体何が起こっていくのか、何が起こっていたのかということをですね、2日間探ってまいりました。で、今日は最終回です。心を守るための最大の武器というですね、最終回であります。で、テレビやその、テレビのニュースの中で私たちはですね、たくさんの人たちが崩れ去っていく場面をですね、見ながら、私だけはああいうふうにはならない、そんなふうにはならないと言いながら、何千何万という人たちがですね、同じようになっていく、そういう時代であります。3日間考えるテーマはたった一つ、それはどうしたら私は誘惑に負けないで悪い習慣に勝利することができるだろうか、この一点であります。ある方がこんなことを言いました。人間、この高慢な小さな仮初めの権威を身にまとい、限りあるものに身を委ね、天使の涙を装いながら怒った猿のように前天の前で悪魔のトリックに踊らされているもの。もう一度読みましょうか。人間、この高慢な小さな仮初めの権威を身にまとい、限りあるものに身を委ね、天使の涙を装いながら怒った猿のように前天の前で悪魔のトリックに踊らされているもの。私たちが自分の心がどれぐらい誘惑に弱いか、どれほど染まっているのかというのはまともに実は見たくないことであります。ですからこのテーマはですね、本当人気のないテーマであります。きっと来ないだろうなと思って、準備してたわけですけども、気づこうとしないし、まともに向かい合おうとしない人気のないテーマであります。ところがでも、ですから自分の欠点や自分のちょっと悪いところを指摘されると、怒った猿のようにですね、私たちは憤慨するわけです。でもこの人気のない、あまり人気のないテーマ、この誘惑と戦っていこうと皆さんは思って、ここにお集まりくださったわけであります。3回も申し上げますけれども、この誘惑と戦ったって、あなた立派だったって言ってですね、トロフィーや新聞に取り上げられるわけではないわけであります。誰も褒めてくれない。でも本当に大事な、これは私たち戦いだと思っております。さて、改めてもう一回考えます。なぜ私たちはもう十分だと分かったはずなのに、なぜ同じことを繰り返すのでしょうか。なぜ繰り返すか。紹介のチラシの中にですね、私の趣味まで頼んでないのに書いてくださった方がいますけども、私の趣味はもう本当にもう本当に狭い世界でですね、この人ぐらいなんですね。はい。向こうは何とも思ってないけれども、私はもうちょっとだけ不安に思ってるわけです。彼女が23歳の時に作った歌、ぴったりだと思います。信じがたいもの。皆さんは何を信じがたいですか。信じられませんか。じゃあちょっと歌は歌いませんけれども、読みます。 十子や十五の娘でもある前に繰り返す嘘がなぜ見抜けないの？約束はいつも成り行きと知りながら、なぜあいつだけを別だと言えるの？いつも男の子に惚れて裏切られていくかわいそうな友達をですね、友達がですね、忠告してるわけです。十子や十五、十五の娘でもある前に繰り返す嘘がなぜ見抜けないの？約束はいつも成り行きと知りながら、なぜあいつだけを別だと言えるの？その後、信じがたいものは何か。信じがたいものは愛の言葉、誘い言葉、信じがたいもの、それは寂しい夜の私の耳。わかる人、そういう恋愛しない。勝手言ってちゃいけないですよね。はい、まあ私もですね、この何が信じられないかっていうと、私の目とかですね、私の耳、一番この世界の中で信じられないのは私は自分かなと思ったことが何度もあるわけです。さて、悪い習慣をどのようにしたら止められるかやめられるでしょうか。いろんな本をですね、ちょっとこうやって探っていきました。ある人はですね、こんなこと言うんです。信じられますか、これ。自分を変えるには、人間が変われる方法は3つしかない。1、時間配分を変える。2、住む場所を変える。3、付き合う人を変える。変えられる？私なんか自慢じゃないですけど、2番目、私なんか19回引っ越してんですよ。全然変わんない、ね、19回引っ越して、旅芸人ですからね、変わんないですよ。で、最近ですね、悪い習慣を打ち切る7つのステップ、これもですね、読みませんけども、変わると思います？変わんないですよ。2番目とか、ね、罰則を設ける、そういうふうにしちゃったら、飲んじゃったら、吸っちゃったら、見ちゃったら、ね、なんか500円払う、やります？これですね、30年前、ね、徐々に減らす、ね、別人になり、何言ってんのって思っちゃいますよね。はい、でずっと調べていくとですね、私はこんな方法や先ほどのあんな方法で脱することは正直不可能だと思ってます。もうこの世界の中にはですね、このように死ぬか生きるかの戦いをして、依存症から逃れようとしている人たちがいっぱいいるわけです。その人たちは前に挙げたそれらの例をですね、本当に悲しい笑いをですね、持って読まれると思います。で、この専門書がものすごくたくさんいろんな誘惑があるのでですね、出ているわけです。この各依存症の研究がなされているんですけども、どうしたら脱することができるかっていう研究がなされています。で、これらの依存症から脱出する共通の原則があります。読んでいくと、それがパチンコであろうとですね、アルコールであろうと、いろんな依存症を脱する方法、決まった原則があります。まずそれをまとめました。今日はまとめて、5つかな、6つか分かりませんけども、紹介します。つまりこれらの本に共通して書いてある、だからきっと成功するでしょうね。そういう意味で聞いてください。まず、無力を認める。この自分の無力を認めるということこそ、勝利をするための実は土台であります。全部それは他の依存症でも言ってます。はい、でもここで気をつけなくちゃいけないのは、誘惑に対してではなくて、実は自分自身に対して無力であると気づくと書いてあるんです、ね、あの誘惑はああだったからこうだったから負けたけど今度は大丈夫じゃなくて、誘惑に対してじゃなくて自分に対して 無力であると認める。皆さんの中にはですね、あの時はたまたま負けたんだ、俺が本気になれば跳ね返す力は本気になればあるんだと思ってらっしゃる方はもういらっしゃらないと思います。ここにはいいでしょうか。正しい生き方を望む私は、悪いことを大好きな私に無力であると認める。認めますか。もう一回言いますよ。正しい生き方を望む私は、悪いことを大好きな私にこれまで無力だったと認める。つまり一番大事なことは白旗を上げる。この戦いはまず白旗を上げることです。簡単に言えば無条件降伏。日本がこれほどの発展をしたのはですね、本当に自分たちが白旗を上げたからであるとある人たちは言っています。無条件降伏であります、ね、聖書は言います。誰が汚れた者のうちから清いものを出すことができようか、一人もいない。よろしいでしょうか。降伏しなさいと言ってるんです。さて、私はですね、ある有名な牧師さんが相談を受けて、こういう相談を受けて、読みますよ。クリスチャンです。クリスチャンの人が牧師さんに相談した。長年悪習慣があります、悪い習慣があります、どうしてもやめられません。時々自分が救われるかどうか疑ってしまったりします。どうしたらいいでしょうか。またどうしたらやめることができるでしょうか。さ、牧師さんが答えますよ。皆さんはこの牧師さんの答えどう思います。いきます。ある牧師の答え、神様にお願いをすることです。本当にその習慣をやめたいと思うならやめさせてくださいと真剣にお祈りしなさい。そしてそうしてあとは待つだけです。神様がやめさせてくださるのを待つだけです。待つというのはその習慣について悪習慣だとの判断を停止することを意味します。すっごい有名な牧師さん、どこがおかしいですか。どこがちょっと気になりますか。私はね、偉い先生ですけども、あとは待つだけ。私もやってみたけども違うと思いますよ。あとこれ何ですか。これ待つというのはその行為について悪い習慣だとの判断を停止することですと思います。私は違うと思う。私は祈るだけじゃダメだ。2番目は戦う、ね、戦う。誘惑に身を任せ渇きを潤しているうちは解放などありえない。やめる。戦うと決意をする、うん、2日目に出て、最初の日に出てきました。この旗をあげる。この旗というのは今船がですね、こうやってこう上げてですね向かうわけです。これ何の旗ですか。たくさんの旗があるわけです。こうやってね、船舶はですね、いろんな旗、いちいち大きな声で言ってられないので旗を上げるわけです。いろんな旗があって、その一つ一つに意味があるわけです。この Z 旗というのは、右の一番上にあります。意味はこうです。まあ、私は引き船が欲しいっていうのもあるんですけども、3番目のところ、負けられない勝負に挑むとき勝利を願ってあげるんです、ね、そして一番有名な この旗が上がった事件が日露戦争。誰ですかこの人。日露戦争っていう人ですよね。はい。広告の荒廃この一線にあり、各員一層奮励努力せよ、勝つか負けるかの命がけの戦いだと言ってですね、日露戦争の時にこの戦いが行われていった時にこれが挙げられたわけです。聖書はこう言ってんです。だから神様に服従し屈服し、神様に対しては白旗を上げて、もう私には力がありません、しかし悪魔に反抗しなさい、そうすれば悪魔はあなたたちから逃げていきますと書いたんです。私たちが勝利する方法はこの2つの旗をいつも意識しておく。私には力がない、でも負けたくないんだ。司法を警戒し、サタンのそそのかしと計略に根気よく抵抗しなければならないことが私に示されました。はい、昨年の講演会でもですねこの絵を見せました。この人ですね、 この人じゃなくてこっち影でちょっと見えづらくなってますけども、この人ですね38年間病気だったんです。いわばですね38年間負けてたんです。イエス様がこの病気の人に近づいてきて第一声覚えていらっしゃいますか。不思議なことをおっしゃったんです。何とおっしゃったかというと、良くなりたいのかとおっしゃったんです。良くなりたいのかね。隣の病院に行って病室に訪れてガラッと開けて、治りたいんですかって言ったら怒られちゃいますよ。リンゴ飛んでくる。でもイエス様は病気の人に対して治りたいのかっておっしゃったんです。当たり前です。当たり前、みんな治りたいと思ってるけども、この病気の人はこう言ったんです。先生、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいない。私が行こうとすると他の人が邪魔する。もうダメなんです。分かってるんです。治らない理由が全部分かってるんです。私だって努力してるけどもみんなが邪魔する、協力してくれない、全部分からない、あの治らない理由を、前に進めない理由をですね、全部38年間勉強したんです。でもイエス様はそれは分かる、だけど私が聞きたいのは、治りたいって本当に思ってますかっていうんです。私たちが倒れている人に励ましを与え、希望を与えなければなりません。しかしですね、私たちが聞かなくちゃいけないことは確認するんです。治りたいと思ってる？戦おうと思ってる？何とかしたいと思ってる？だってできないもん、だってその方法が分かんないもん。いや、方法はいくらでもある。その前に確認すべきことは、あなたはここから逃れたいと本当に思ってる？だってできないもん、やり方法が分かんない。それはみんなで考えよう。いっぱい出てくる。まず治りたいと思っているのか、これ戦う意思があるかです。3番目、闇の力に栄養をあげない、身の周りにある餌を片付けるということです。ね、禁煙しようと思ってですね、あのタバコをですねこうやって机に置いたまま、ポケットにライターを入れたまま成功した人は一人もいないんです。ね、それは餌になるから、餌を片付けましょうっていう話です。子犬がライオンを倒す方法、ね、どっちが強いかって言っても、もちろんライオンが強いんです。でも子犬がライオンを倒す方法があるんです。このまま戦ったら負けますよ、子犬は。ところが子犬が勝つ。それはですね、このままじゃ勝てないんですけども、この檻の中に両者を入れる前にですね、まずライオンの檻のところで行ってですね、鉄の棒でガラガラガラガラガラって眠ろうとすると、ガラガラガラって邪魔するんです。 音を立てて、そして水をあんまりあげない、栄養をあげない、餌をですね少なくするんです。そして時々ですね、意地悪えってつっつくんです。えっあっつってね。で一方ですね、子犬はですね、可愛がって可愛がって、お前のこと大好きだって、公園に連れて行ってあげよう、フリスビーピシッヘッシャーッてイエーッて大好きだって、水をあげて栄養をあげるわけです。そうすると自分愛されてるって思ってですね、こんな子犬でもヒュッて首を上げて自信たっぷりになるんです。一方沈んでるライオンと同じ檻の中に入れる、するともう入れた瞬間にライオンは、まあ、動物的な勘なんでしょうね、負けたと思うんですよ。で子犬はうわっうわっシューン。理屈はですねこうです。栄養を上げた方の心の部分が強くなる、当たり前です。栄養をたくさん上げた心の部分が強くなる。栄養というのは何かっていうと情報のことですよ。どうしたってどうしたって栄養、つまり情報を与えた分、そこのところは強くなっていく。栄養つまり餌を与えない、弱くしたいと思うなら、強くしたいと思うなら餌を、情報をあげる。それは自分で誘惑を煽ることだからですよ。視覚的なもの、刺激となる餌の匂いがしたら見ない、それは実は立派な戦いなんですよ、僕らにとって。一般的に野良犬野犬みたいなもんなんです、ね、闇の力というものは。ゴミを周りに散らかしておかない、いつまでも人を憎んだり妬んだり、そういうマイナス的なゴミに野犬は嗅ぎつけて、匂いを嗅ぎつけて近づいてくる。ですから私たちの心の中に誰かを憎むだとか、こだわるとかね、復讐するとか、そういうゴミも取っ払っとかなくちゃいけない。そうやって、守っていく。革命はダイナマイトによってでなく、小さな注意心によってなされていくわけです。さて5番目か4番目かもう分かんなくなってしまいましたけども、多分5番目、助けを求めて委ねる。宗教書じゃない依存症からの脱出の方法にも書いてあるんですよ。ね、自分の無力さを認めるだけでは乗り越えられません。自分よりも大きな力が自分を健康な心に戻してくれると信じて委ねなさい。宗教書じゃなくても書いてあるんですよ。私たちは神様を知ってるんです、ね、はい、ですからこう祈る。私はこの闇の力に引きずり回されたい、回されることを希望してません。私は神様に委ねます。どうかあなたが私の心を支配してください。神様は私に勝利を与えてくださると私は信じてますので。エレン・ホワイトはこう言いました。誘惑の中にある魂を、主に向かって叫びなさい。無力、無価値な自分自身をイエスの前に投げ出して、その御約束にすがりなさい。その時、主は、神様は耳を傾けてくださいます。主は人間の生まれつきのままの心の性癖がどんなに強いかを知っておられて、誘惑を受けるたびに助けを与えてくださいます。流れを変えなくちゃいけない。流れっていうのはですね、流れっていうのはもう3回も出てきましたね。この、もうどうにでもなれ、一番怖いのがこのもうどうにでもなれの落とし穴。もう一回いきますよ。 誘惑に負ける、ね、普通の人、大体の人は落ち込む。もう落ち込まなければちょっと麻痺してる、精神が落ち込む。後ろめたさに耐えきれずふっていくんです。これがこうなったら最後まで食べちゃえとか、お金全部使っちゃおうとか、最後まで見ちゃおうとか言うわけですよ。もう開き直って、その罪悪感の反動でですね、憂さ晴らしに羽目を外す、落ち込む、羽目を外す。これ一番この流れが危ないわけです。この流れをですね、この流れを変える、その方法は天の神様に祈ること。それは川の水を変えるように、人の心を変えることのできる力を自分の味方にしたことになるんです。信じてください、ね、そしてあのダビデはほら、こっちに行かずに本当に素晴らしい王様になっていったんです。それは全部神様に委ねて、正直に、あ、正直にっていうのはですね、私たちに必要なんですよ。お医者さんの前と神様の前では正直の方がいいですよ。早く治るから。ね？ついでに言っときます。山形先生の前と神様の前では正直の方がいいですよ。あと言ってもらいたい人大丈夫ですか、ね、そうなんです。嘘つくから治んないんです。正直の方が治るんです、心も、ね、はい、何の話をしてましたっけ ね、はい、ね、信じます、癒されます、私がそう感じるだけでなく、神様がこれを約束してくださっているからって付け加えると面白くなってくる、面白くなってくるっていうね、はい、エレン・ホワイトはこう言ってるんです。サタンがですね、悪魔が、闇の力、サタンを信じられなければですね、闇の力でもいいですよ。闇の力が一番困ることはこうです。サタンは人がサタンの競争相手であるイエス様に愛願することには耐えられないって。私たちの熱心な祈りを聞くと、サタンの全軍は身震いする。弱った私たちが、私たちを天使が助けに来ると、サタンとその軍勢は自分たちの戦いに敗北したことを知って退却する。それくらいお祈りはたどたどしくても、私たちの影の舞台裏ではものすごいことをしている。続いて5、打ち明ける友達が必要だって、ね、回復するには孤独から抜け出し、分かり合える人とのつ、人とつながる必要がある。素直になっていけるのを手伝ってくれる人が必要だ。自分の心をその人と話をしてたら素直な気持ちになれる人います？それどうしても必要なわけです。この戦いというのは非常にプライベートの秘密の部分なわけです。誘惑というのはどうしたって一人で考え、一人で悩むわけです。どうしても自分の考えに引きこもってしまう、自分の世界だけ、世界にこもってしまうと実は勝てないんですって、ね、聖書の言葉、身を寄せればそれは盾となる。共同体、仲間というのはですね、本当に不思議な力が働く場所です。だから教会もそう、一人じゃあできなかったことをですね、こうやって考えられる。闇というのは光を嫌うんです。光から逃げたがるんです。その悩み自体をですね、この悩み自体を外気に当てる必要があるんです。光にさらす、安心して言える人にが 必要なんです。はい、渡り鳥が群れで北国へ飛ぶ、1羽で飛ぶより70倍の確率で到着できる。ね、70倍ですよ。1匹だってね、生きて1匹だって生きていけるんですよ。でもみんなが集まればその戦いはですね、楽になるんです。一人で悩んじゃダメ。ね、もう教会には病気の人がいろんな意味でいろんな病気の人がですね、こうやって集まってるからね、もう病気のねデパートみたいなところ、ほとんどの悩みや苦しみを経験した人がこんいっぱいいるわけですよ。問屋さんみたいな、ほとんどの悩みを経験してますよ。遠慮なく教会に来てですね、いただきたいっていうふうに私は思うわけです。はい、やっぱり5つでした。無力さを認める、戦う意志、闇の力に栄誉をあげない、助けを求める、委ねる、打ち明ける友達、覚えていただきました。しかしもう一つ考えなくちゃいけない問題があります。それがこれですよ。わかりますよね。どなたもですね、経験が終わりだと思います。いろんな意味でシラフの状態が続けば続くほど、たくさんの口実を設けて再び誘惑がうっと襲ってくる。戦いを挑めば挑むほど反撃を食らう。わかりますか。自制心を持って抑制したつもりが、かえって元に戻って拍車をかける状態になる。これが私たち頭を抱えるですね、悩ませる問題で、リバウンド、勝利したはずなのにちょっとしたことでですね、ガーンってくる反撃が、そうやってだんだん強敵だって分かるわけです。なぜ何度も繰り返すのか、これについてイエス様が素晴らしいことを語ってらっしゃる。どうやったら繰り返されなくなるか、ものすごい例え話です。イエス様の例え話、一度読みます。まず読みます。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場を探すが見つからない。そこで出てきた我が家に戻ろうと言う。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうするとその人の後の状態は前よりも悪くなる。はい、お家があった、綺麗なお家があった、これ私たちの心ですよ。綺麗な掃除をしてあった家があった、そこに悪い霊がやってきてこの家をぐちゃぐちゃにした、ね、ぐちゃぐちゃにして完成したので一回引き上げた。戻ってくるとまた大掃除してあった。大掃除してあった後、彼は自分より7倍すごい悪いものを連れてきてこの家をめちゃくちゃにしたっていうわけです。不思議な例え話。私たちの目には見えない世界で起こっていることをイエス様が例え話にしたんです。イエス様の話はこうです。ただ単に行動を止めても尻つぼみになる。ただ心の大掃除をしただけではダメだっておっしゃってる。これ続けていくと、恥をかくからやめよう、 人にバレちゃうからやめよう、社会的な制裁を受けるからやめよう、周りの人に信用を失うからやめよう、そういった消極的な理由でやめても決して解決にならず、逆襲されてカウンターパンチを受けるって言ってる。何が問題ですか。このうちは書いてある、空き家っていう言葉がある。空き家にしているから危ないんだって言うんです。はい、空き家問題。私もこちらに引っ越してきてですね、こうやって通う10分の道のりをですね、ふらふらふらふらですね、横見ながらですね、どの家がいいかなって、買うお金もないのに、ね、どの家がいいかなって。ところがですね、空き家が多い。はい、調べました。不動産屋さんになってもいい。日本の8軒に1軒が空き家、空き家で数えたんです。あんまりコロキョロキョロキョロするとですね、危ない人に 見られちゃうのでですね、あんまり見ない。山梨県は一番すごくて、5県に1県引っ越すなら山梨県ね。日本全体でですね、全体の 18.1% が空き家なんです。そうすると空き家問題っていうのはですね、ほら、空き家にしておくと不審者や不審火が心配なので、もういろんなことができて、空き家見回りビジネスって言ってってですね、お金払うと知らない人がですね、ちゃんと1ヶ月に一度ですね、回ってきてて、草がボーボーですよ、鍵は大丈夫でした、全部教えてくれるんです。もうそういう状態になって、どんどん空き家がですね、多くなっていったわけです。はい、で、自分を変える戦いをしているわけです。自分の歴史上ですね、一大事が起こっている。この大掃除をせずに自分人生をですね、散らかしっぱなしで私たちは終わりたくないわけです、ね、何が問題だったのか。自分の心の中に住む人が必要なんです。とですね、肉の思いは単にそれがなくなればいいのにと願うだけでは消えません。それが払いのけるのは心が他の何かで満たされる時なのです。これはですね、依存症だとかの問題でですね、全てこう言いますよ。何か趣味を持ちなさいって言うんです。心はですね、真空に耐えられないんです。ですから何かをやめたら何か欲しがるんです。でもそれは釣りでもいいかも分かんないけども、テニスでもいいかも分かんないけども、テニスでも力がないと思いますよ、ね、祈りで、神様、あなたが私の心にいてくださり、私の心をご支配ください。あなたが私のお家にいてください。私の心の中にいてください。これこそ心を作り変える祈りなの。やってみてください。毎日信じて、朝、エレン・ホワイトっていう人はですね、不思議なことを語ってる。言う、私たちの心の中でですね、戦いが起こってる。私たちが祈るとき、祈ったときに何が起こるかということをですね、文章に書いてあるんです。ちょっと読みます。長い文章です。悪習慣との戦いの裏で起こっていること。自分の身を悪魔の誘惑に任せる者は、その勢力から逃れるためには必死の努力をしなければなりません。彼らが自分の身を悪の勢力から救うために努力し始めるとき、これまで心配していた神の天使たちが助けにやってきます。サタンと悪天使たちはこの捕虜を離したくないので、聖天使たちと激しく戦います。しかし過失を犯した者が神に救いを 求め続け、心の底からへり下って罪を告白するとき、力の勝った聖天使たちは悪に打ち勝ち、悪天使たちの手からその魂を取り返します。これがメカニズムなんです、大相当の。はい、放蕩息子の例え話、皆さんはですねよくそれをお聞きになったと思いますね。お父さんのところからお金を持ち出して、もう好き放題やったわけです。ここにちょっと見えますかね、ここね、もう好き放題にやって全部の持っているものをですねもう費やしてしまうわけです。若さも時間もお金もですよ、才能もですよ、全部費やしたんです。そしてどうなったかっていうと、彼は無一文になって、豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであった。豚が食べている餌が欲しくなったっていう。聖書にはですね、その豚の餌をイナゴ豆と書いてある。イナゴ豆、どんな豆かなってこう調べるとですね、こんな豆なんですって、硬いんですって、結構ね、こういう豆です。でこの放蕩息子はですね、こうなる以前にきっと豚を見てて、豚が食べているイナゴ豆を見てですね、よくあんな汚いもの食べるよなって顔を背けて見たと思います。誘惑は同じですよね。テレビニュースであんなものに騙されて、あんなものに引きずられてと思ってたものが、今や欲しがって大好きになって手を伸ばしている。これが誘惑の怖さであります。しかし聖書はですね、こう言うわけです。そこでその地方に住むある人のところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べるものをくれる人は誰もいなかった。そこで本心に立ち返る。時々私たちはぐっちゃぐちゃになって、本当にぐちゃぐちゃになった時に本心に立ち返る。そして帰る。父さん待ってる。暗闇を追っ払うものはですね、追い払うものは光しかないんです。硬い氷を溶かすものは熱しかないんです。愛しかないんです。暴力だとか、強制とか、役に立たないんです。私はですね、2015年ぐらい前に広島のですね、高校で教師をやってたんです。高校教師。ね、面白かったですよ。もう体力があってですね、若さがあったらね、もう一回行ってですね、今度は絶対負けないって言って授業しようと思ってるんですよ。もうダメですね。ほとんどガタガタ。もう辛いことあったですよ。もう困ったこともあったけれども、本当に面白かったですよ。高校生大好きだったんです。戻りたいなっていつでも思うんです。で、この職員室、ね、職員室っていうところはですね、もう本当にいろんなものをですね、見せられるんですよ。時々ですね、うちの高校生がですね、やんちゃをやっちゃうんですよ。むちゃくちゃなことをやっちゃうんですよ。ね、そうするとですね、もう寮から出られないとか、なんとかのこう罰があるわけですよ。ね、教育上の指導っつって。ところがね、あんまりひどいことやるとですね、あんまりひどいことやると、うちの高校って先生たちが優しいからですね、もうですね、次やったら4、5になったら退学よとか言うんだけどね、もう職員会議のことなんか言っちゃいけないけどね、もう職員会議でですね、もう4まで来てるのにですね、5に行かないんです。4.7 とか言うわけです。で、許そうとするわけです。うちの学校って。ね。で 4.8 とか言うわけですよ。でひどいとですね、あの寮生活ですから親が呼び出される。そうするとですね、職員室で私なんかがこうやってなんか仕事やってるとですね、やってくるんですよ。 母さんが、母さんがね、でその母さんもう高校生が18ぐらいだから、あのお母さんがですね、もうボロボロじゃないのそうですね、あの50ぐらいわけですね。そうするとですね、そのお母さんがですね、みんなこうやってすいませんすいませんすいませんすいませんってですね、職員室をこう現れるわけですよね。でちゃんとこうやってお土産持ってですいませんすいませんって言うわけです。でその後にですね、あの生徒がですね、テンテンとか言ってあのついてくるわけです。でそういうのを見てるわけですよね。である時、あのそのテンテンっていうね、あの高校生がですね、私に言ったんですよ。俺ね先生、川原先生、俺ねどんなに先生にね怒られてもね全然平気、一択も通うもね。だけどさ、だけど川原先生、先生俺たった一つね、俺母親のあの姿見ると俺ダメなんだ、耐えられなくなるんだって言うんですよ。どんな罰でも、どんなこと言われたって平気。だけど母親が自分のために頭を下げて遠くからやってくる姿でやめようって思う。闇は、闇を追い払うものは光しかないし、硬い氷を溶かすのは熱しかない。本当に固くなな心を溶かすのは神様の愛。私たちの生活の中に変化をもたらす最大の動機は重要ですよ。私たちの生活の中に変化をもたらす最大の動機は、私たちをこよなく愛してくださっている方の心をもうこれ以上悲しませたくないという願いだ。だから分かんなくても子供を愛して、ね、その人を本当に迎え入れて愛を語って、必ずその蒔いた愛はちゃんと返ってくる。愛だけが崩れないんです。愛だけが残るんです。流れないんです。聖書は言ってますよ。神様の憐れみがあなたを悔い改めに導く。どんなに聖書をですねこうやって探ったって、悔い改めに導くのは憐れみしかないって書いたんですよ。皆さんもですから、神様が皆さんに差し出してくださったその手に反応していただきたい。反応していただきたい。握り返してほしい、ね、そして祈って神様に反応してほしい。私ですね、子供が3人いて、で遠く向こうの方にも家族がいっぱいいるんですよ。朝ね、ちゃんと祈ろうと思ってるんです。私ですね、こうやってお祈りするんです。私の毎日の祈りの、言葉、ね、誰もいないところに時々私がこうやってひざまずいて祈ってたら、ガラッと開ける人がいるのでですね、もう誰にも見つからないところでこの頃祈ってるんですよ、ね、で私にとってはですね、最初大変だったけども、もう この時間いい時間になってきたんです。私の朝のお祈りの言葉、ちょっと長いけど難しいところはですね、だんだん分かってくるから、はい、帰りにこのお祈りを配ります。天のお父様、夜の休息とあなたの恵みによる新しい一日へ私たちを目覚めさせてくださったことを感謝いたします。お父様、この一日はあなたのものです。あなたは今日この一日のすべてのこと、今日終わらせなければならない私の仕事の量や時間、また私の力、能力、 そして悩みの程度に至りますまで、すべて配慮してくださり感謝いたします。それゆえ今、私の心配事をあなたの足元に置きます。あなたは私が今直面している困難な事柄や、これから起こるかもしれない問題に対する思い煩いを私に代わって引き受けてくださいました。私は私の助け主であるあなたの翼の陰で喜び歌います。イエス様、私はすべての罪とその束縛をあなたの身元に持っていき、あなたの血潮に浸します。今日、勝利の印としてあなたの十字架を私の罪の上に掲げます。罪が私たちを支配するのでなく、あなたが私を支配してくださるようにと。イエス様、あなたはお苦しみと苦悩に満ちた死によって私を罪から贖い出してくださいました。どうか今日、私が自分の罪をあなたの父親のもとに置くことができますように、私の隠れた罪をことごとく明るみに出してください。そして私たちのうちに贖いの御業がさらに大きく表せるように、今日私たちは全身全霊をあなたに捧げます。私の意思、思い、体のすべてをあなたに使えるために、またあなたの愛の器としてお捧げいたします。どうか今日、私たちのすべてをもって、ただ一つのこと、すなわち愛すること、あなたを愛し、また私たちが出会う人々を愛することを得させてください。そしてそれによってあなたを喜ばせ、あなたの愛の御国の建設のためにお役に立てますよ。どうか私たちが歩むすべての道で私たちを祝福し、体と霊と魂を悪魔のあらゆる攻撃から守ってください。常しえに愛に満ちた御顔を持って私たちを照らし、あなたの見姿を心に刻んでくださいますように。どうかあなたの十字架の道へ私たちを引き寄せてください。自分の命、人々からの愛、自分の権利、要求、名誉、持ち物、能力、健康、望みの願いの実現などを自分の手に握りしめるのではなくて、それらのすべてを心からあなたに明け渡すことができるようにお助けください。主よ、あなたは私の命であり、死ぬことも私の願い通りにいかないことさえも、結局私たちの益へと運んでくださっていると信じます。それゆえこう祈ります。イエス様、私はあなたのために生きます。あなたのために苦しみます。あなたのために死にます。イエス様、生きるにしても死ぬにしても、私はあなたのため、あなたのものです。アーメン。最初のうちはあなたのために死にますっていうのはちっちゃい声で言ってたんですけどね、はい。こういう装備をして、装備をして朝始まる。すると神様は私に平安な心と弱い心を助けてくださる力を与えてください。アイデアを与え、平安を与え、もうこの前言ったスマホなんか問題じゃないぐらい便利、全部教えてください。注意しろ、危ないぞまで教えてください。はい、疲れたと思います。僕は一番疲れてるんですけどね、皆さんに。最後、今回の講演会の話のポイント、これです。神様は私たちのあらゆる弱さを知っておられる。私たちが願えば 最も強力な誘惑にも打ち勝つ力を与えてくださいます。誰でもこの力を謙遜に求めるとき、その力を得ることができます。この戦いは地味な戦い、誰も褒めてくれない、ね、生活のプライベートのこちょこちょしたところの戦い、でも神様は本当に応援してくださる、本当に私たちを助けてくださっている救い主だと一番わかる戦いなんです。どうぞ皆さんが手を伸ばして神様の手を握りしめていただきたいと思います。